書箇所でございますが、マタイの福音書1章1節から17節です。マタイの福音書1章1節から、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハブアムが生まれ、レハブアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジヤが生まれ、ウジヤにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシアが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃、エコニアとその兄弟たちが生まれた。バビロン移住の後、エコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリアキムが生まれ、エリアキムにアゾルが生まれ、アゾルにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。キリストへの期待を継承すると題して、本日の宣教メッセージを上野牧師に取り次いでいただきます。
今日からマタイに入っていきますけれども、ああここ選んじゃったのかみたいな、そういうふうに思われた方もたくさんいたんじゃないかなというふうに思います。皆さんはご自身の、ご家庭の系図っていうのはどのぐらいまで遡ることができるでしょうか。同じ質問をですね、このエクレシアの中でもしたんですけれども、大体、おじいちゃんか、祖父母ぐらいまで、はたどれると。でも中には自分の先祖は遣唐使だったっていう方もいらっしゃいました。そこまでの系図が残ってるかどうかはちょっと分かんないですけども、今日読んだ箇所から分かるようにですね、このイエス様の系図ってはるか昔まで遡ることができるんですね。この系図を見てですね、思うことはですね、イスラエルの民はこれ約束を待ち望む民なんだなっていうことなんです。将来に目を向けている民とも言えるのではないでしょうか。日本人にはこの将来現れると約束された人を待ち望むようなことってなかったと思うんですね。しかしユダヤ人違うんです。いつかは分からないんですけれども、メシア、キリストが必ず来ることを信じて将来に期待し続けてきたわけです。でそして、メシアが誰の子孫から生まれるかということがポイントポイントで約束されてるんです。 で一節見てください。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と、イエス様の系図の中でも特別に扱われているのがこのアブラハムとダビデです。たくさんの人物聖書に出てくるんですけれども、このアブラハムとダビデって別格扱いですね。それは彼らから特別な子孫メシアが生まれるというふうに予言されているからです。まずこのアブラハムへの約束を見たいと思います。創世記の22章18節見ましょう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになったなる。あなたが私の声に聞き従ったからである。これはアブラハム契約の一部となるわけですけれども、神はアブラハムを選んでユダヤ民族をお作りになられました。神は世界を祝福する子孫をアブラハムの家系、すなわちユダヤ人の中から起こされるというふうに約束されたわけです。ユダヤ人は民族として世界を祝福する役割を担っています。祭司となって神の国の祝福を取り継ぐ民族であるということに間違いはありません。しかしそのユダヤ人もこれ祝福を受ける必要があるわけです。でパウロは次のように言ってるんですね。ガラテヤの3章16節見てください。ところで約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。つまりアブラハムから生まれるキリストによってユダヤ人を含め地のすべての国々は祝福されるようになるんです。でこのアブラハムへの約束がなされたのが今から約4000年前です。アブラハム以降、ユダヤ人にこの約束が代々受け継がれてきたわけです。アブラハムから始まったユダヤ人の家系のどこに世界を祝福する子孫が現れてくるのかっていうのが気になるわけです。でユダヤ人にはですね、それがたどれるような系図が残されてきたんです。で誰だ誰だ誰だっていう思いでこの、期待を持ちながらダビデの時代まで来るんです。ここまでが14代、この間約1000年ですよ。1000年でこの、ダビデまでの系図に出てくる顔ぶれ、いっぱい、出てきましたけれども、これ見て気づくことはね、これ意外に女性がたくさん出てくるんです。ダビデまでは5人の女性がこの系図の中に実は、登場してるんですけれども、そのうち4人はダビデの時代までの人物です。それはタマル、ラハブ、ルツ、ウリアの妻、これはバテシェバのことですけれども、皆さんキリストの系図であればそれはそれは清い人たちで構成されているに違いないというふうに、思うかもしれません。しかし今名前を挙げた女性たちにはですね、これ結構複雑な経緯があるんです。タマルは売春婦を装って義理の父であるユダとの間に子供を設けたんです。これかなりやばいですよ。もう相当今だったら炎上するようなネタになる、そういう話です。でまたラハブ、彼女遊女です。ルツはモアブ人、バテシェバはダビデと不倫関係にあった女性です。でこのような女性たちからキリストに至る子孫が次々と生まれていったわけです。これ特徴としてはですね、これ性的にかなり乱れてます。 クリーンなイメージがないわけです。スポンサーがつきにくい。今であればですね、そんな性的関係が後になって明るみに出たら、これ多額の損害賠償を要求されますよね。 CM とかそういうところに出てた人だったら。しかし主は彼女たちのスポンサーになって、キリストの系図を構成する人物として採用するんです。これもう主の選びって不思議でしかないんです。でまたこの今挙げた女性人のですね、特徴としてはですね、ユダヤ人でない女性が多いんです。まあ、バテシェバちょっと分かんないんですけれども、ラハブ、ルツは間違いなく異邦人です。タマルも異邦人である可能性が高いです。これ異邦人もキリストを輩出する神の計画の中に置かれているっていうことです。アブラハム契約はこれ全ての国々への祝福を約束しています。ですから系図の中にもその片鱗が見えるわけです。どんな人にもですね、これ見て思うのは、どんな人にもキリストにつながるチャンスが与えられているっていうことです。隠しておきたい過去に関係なく、また人種や生まれに関係がない、エリート感が全くない系図なんです。これだからこそ、この私たちもキリストにつながれるのではないかという希望を持つことができます。いや、実際に私たちはキリストにつながることができました。神の家族とされました。神の子とされました。ですからこんなに励まされる系図もないなというふうに思うんですね。で、次このダビデ以降を見たいんですけれども、ダビデにはですね、次のような特別な約束が与えられていました。第2サムエル7章12節から13節をお読みいたします。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座をとこしえまでも固く建てる。ダビデの子孫から王が出る。彼はとこしえの王座につくというふうにここで約束されています。これがダビデ契約です。で、ここでこのメシアを生み出す血筋がぐっと狭まるわけです。それまではユダヤ人という大枠であったところから、ユダ族であるダビデの家系という枠にまでこう限定されていったんです。それはもうこのダビデに続く王に注目がいくようになるわけです。来たるべきメシアをダビデの子と呼んで、メシアをいよいよ待ち望むようになるわけです。ダビデの後を継いだのが、ソロモンでありました。彼は神殿を建て、栄華を極めた人物でありましたが、メシアではありませんでした。ソロモンの後、イスラエルは2つの王国に分裂しました。北イスラエル王国と南ユダ王国であります。で、ダビデの血筋のこの直系になっていったのが南ユダ王国です。南ユダ王国ではクーデターが一度も起こらなかったので、ダビデの家系の者が代々この王座に就くことができたわけですけれども、その王様の名前がこの系図の中にもたくさんリストアップされていました。でも実はこの系図、何人か省かれている王もいるんです。どうせだったらですよ、評判のいい王様だけ残しておけばと思うかもしれないんですけれども、そうじゃなかったんです。例えばですね、そこに出てきた人王様で言うならばですね、ヨラム、彼はですね、北イスラエル王国の王アハブと 妻イゼベルとの間に生まれた娘と結婚してるんです。アハブとイゼベルといえば、これ北イスラエル王国ではかなりやばい輩ですよ。アハブもう超最悪の王様だったんです。でイゼベルにそそのかされてバールという偶像をもうイスラエルに持ち込んだ非常に悪い王様だった。でその娘と結婚したということは、もうこれガンガンこの偶像礼拝の影響を受けたわけです。南ユダ王国もですから、このヨラム、南ユダ王国の中では悪名高き王様なんです。で次ですね、このもう一人見たいと思うんですけど、このマナセ、もうマナセはヨラムにも増して悪かった、この南ユダ王国史上最悪の王様です。神殿に偶像のために、この祭壇を作ったり、自分の子供をですね火の中にくぐらせたり、牧戦まじない霊媒口寄せなどなど、これ聖書にやっちゃいけないよと命じられていることをことごとく行ってみせたような王様でした。まあ、どうせだったらですよ、この二人省いといた方がいいんじゃないかなっていうような人なんです、王様なんです。黒歴史はですね残したくないと思うんですよね、本来であれば。先日ですね、まあ、高校の日本史の授業をですねネットで見てたんですね。遣隋使の話が出てきてですね、まあ、さっき遣唐使って言いましたけども遣隋使の話が出てきました。小野妹子とかですよね。日本からですね隋に使節を派遣したんですけども、まあ、何回送ったかっていうのは諸説あるようです。しかしこれですね1回目に送った時のことが日本側の文書には残されてないんです。しかし隋の文書にはそのことが書かれてあるんです。隋はですね、この国書も持たずにどこの馬の骨かもわからない人間がやってきたということで追い返したんです。1回目で日本からしてみればですね、隋の王様に追い返された恥ずかしい出来事だったわけです。1回目ってで日本はもう汚点となるようなことを記録として残さなかったんです。その時で2回目に受け入れられた時からまるでそれが最初だったかのように日本書紀にそれが記されてるんです。体裁の悪いところだけは省いて書かれている文書って他にもたくさんあるんじゃないかなと思うんですね、歴史書なんかで言えば。しかし聖書は堂々と恥ずかしいと思われるような話も載せてしまうんです。体裁よくまとめられてはないんです。聖書はリアルですよ。どこの家もそうだと思うんですけれども、この お行儀のいい人たちだけで受け継がれてきた家系ってないと思うんですね。この人がいなかったらよかったのにと思う人がいても、その人がいたから自分がいるという現実があるわけです。それはキリストにおいても同じなわけです。ま、この省きたいと思うような王を経てこの世継ぎとなる王が、まあ、この次々と登場していったわけです。でメシアはですね どの王だというふうに期待を持って、見てきたことだと思います。しかしついにイスラエルはバビロンによって滅ぼされてしまうんです。 この系図の中にエコニアっていう名前の人物が出てきました。エコニアですね。これ、別名エホヤキン、エホヤキンです。まあ、エレミア書ずっとやってきましたから彼のことも書かれてあったんですけれども、エホヤキンはバビロンに捕囚となって連れて行かれた王様です。で、王位を継承した者たちの中では一番長く生き残った人物でありました。しかし最後までエコヌヤは王座を奪還することはなかったんです。すなわちメシアではなかったんです。で、その後もう王はいないんですよ。しばらくてかずっといないんです。これっていうことになると思うんです。だって目に見えるところでは国を失ってもう王様いないんです。これダビデに約束されたこと一体何だったんだろうって思ってもおかしくないんです。で、ここもやっぱりこれ一つの大きな歴史上の区切りになってるんですね。で、ダビデからエコヌヤ、エホヤキンまでが14代、この間だいたい400年です。メシア到来の約束の実現まだ見れない。もうアブラハムの時は1000年経ちましたよ。アブラハムからダビデまで、でダビデからここまで400年、1400年間まだ約束が果たされない。で、このあと、まあ捕囚のあとですけれども、これ信仰が試される時代のスタートです。イスラエルは、まあ、バビロンに征服され、次はペルシャに、その後ギリシャ、ローマと海外の支配を受け続けたんです。まあ、これメシア待望論がどんどん強まっていきますよね。救い出してほしいって、敵の手からって、国土を取り返して外国の支配から解放してくる強い強い王様が現れてほしい、もう一度この民族としてこの繁栄を見たい。で、この期間アブラハム契約、ダビデ契約を握りつつ、イスラエルの民は過ごすんです。で、途中壊された神殿が再建されるようなことがありました。しかし王様が現れることはありませんでした。で、そして聖書への記録が突然ストップするんです。何も記録されない沈黙の400年が続くんです。で、その沈黙を破って登場したのがイエス様ですよ。捕囚以降待って待って待って約600年、ようやくメシアである、キリストであるイエス様が誕生するんです。ここまで捕囚からイエス様まで14代で、このまあバビロン以降の家系、この系図を見ているとですね、出てくる人ほとんど無名の人物なんです。聖書に何の記述もない人ばかり、普通の人ですよ。イエス様の父親であるヨセフ見てください。ヨセフからは王の風格などみじんも感じないわけです。ヨセフ大工さんでしたよね。地域の有力者であったりすればもっとですね、イエス様はキリストとして受け入れられやすかったかもしれません。しかし人々の期待とは裏腹に、名もなき一般家庭を選んでキリストが誕生したっていうことなんです。もう権勢によらず、能力によらず、ただ神の霊によってこれ生まれたのがイエス様だと思うんですね、これ。まあ、ヨセフを低く見るわけではありませんけれども、これこんな私がと思えるようになった時に、私たちもキリストにつながることができるんじゃないかなというふうに思うんです。 アブラハムに約束が与えられてからは2000年ですよ。長い。もう神様によって約束されたことっていうのは千年単位で待たなければならないことがあるっていうことです。でも神様は言ったことを必ず守られる。経図を見て思うことはですね、約これ200年分のユダヤ人の思いがここに凝縮されてるんだなっていうふうにことなんですね。メシアを待ち望む思いがユダヤ民族の中に連綿と続いていった。アブラハムやダビデに約束されたことはまやかしだとか神話だとかと言って破棄することがなかったんですよ。そして自分が生きている時代にメシアが現れなくても次の世代に希望を残し続けた。約束与えられている民族って羨ましいなっていうふうに思います。日本考えてみるとですね、やっぱり将来に希望を与え続ける日本古来の約束ってないですよね。日本という国がいつまでも続くという確固たる約束っていうのはどこにもありません。この国は絶対大丈夫だからねって自信を持って子供たちに語ってやれないってことですよ。でもユダヤ人は今がどんなにひどい状況に見えても将来に必ず希望があるって言えるんです。先週までエレミア愛歌やりましたけれども、エレミアがまさに廃墟となったエルサレムで国の繁栄が元通りにされるという希望を後世に残したわけです。ユダヤ人はまだ見ぬ希望を後の子孫が受け取るために子供たちに信仰を継承しました。皆さん、信仰ってどういうものでしたか？ヘブル11章の一節、信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものです。ユダヤ人はこの信仰によってメシアが来ることを確信し、間違いなく国が立て直される保証を200年間受け取り続けたわけです。アブラハムから2000年経っても彼らの信仰が色褪せることがなかった、失われることがありませんでした。聖書にいつまでも残るものは信仰、希望、愛ですというふうに書かれてありますけれども、その通りだと思うんですね。もうこの経図を見てですね、この神を信仰することのスケールの大きさを感じるんです。まず信仰はですね、個人を超えていきます。神を信じれば自分に何かいいことが起こるというようなちっぽけなものではないってことですよ。人間関係がうまくいくとか勉強ができるとか仕事がうまくという類のものではなくて、この個人を超えて民族、国が祝福を受けるためにキリストを待ち望む信仰っていうものを彼らは共有してたんです。私のキリストじゃなくて私たちのキリストなんです。で、信仰はもちろん個人個人に与えられるものなんですけれども、信仰が与えられた者たちは同じ夢、同じ希望を見ることができるんですよ。で、もう一つこのスケールの大きさとしては、信仰は世代を超えるっていうことです。皆さん何代目のクリスチャンでしょうか？私は初代初めてのクリスチャンだったわけですけれども、多分この教会知ってる限りでは5代目っていうのが最高じゃないかなっていうふうに思います。でもアブラハムからイエス様まで 14×3 で42代ですよ。42代。多くの世代はキリストを見ることができませんでした。 しかし失望しないで次の世代に信仰を継承していったわけです。たとえ自分が生きている時代に期待するようなことが起こらなかったとしても、自分の子や孫、またまだ見ぬ子孫に神の国の祝福や繁栄がもたらされるから期待して待てよという信仰を継承したんです。信仰継承ってキリストに期待する思いの継承であるとも思うんですね。で、子供たちが神を信じることはつまらないなと思うならば、私たちは何か間違ったものを継承しようとしているのかもしれません。礼拝に行けば、聖書を読めば、祈れば、御子分やれば、エクレシアの準備すれば信仰継承なのか。もちろんそれは大事なことです。しかし目に見えない内面においてキリストに期待する思いがなければ、どれもこれも続かないですよ。今日のタイトルの通りに、私たちは後の世代にキリストへの期待を継承していきたいと思うんです。そして、キリストへの期待の表れとしての礼拝を捧げていきたいし、学びも続けてやっていきたい。子供たちの心にキリストへの期待を残せるならば、私たちの信仰っていうのは世代を超えて受け継がれていくと信じます。キリストを信じる者は神の子とされました、すなわちキリストの家系に加えられたということです。私たちはキリストの家系図を自分を超えて、世代を超えて広げていきたいと思います。そのためにキリストに期待して待ち望む信仰を継承していきたいと思います。お祈りいたします。主よ、あなたは長い歴史の中で人々の間に期待を受け継がせてこられた主であります。神の時は私たちの思いをはるかに超えて、神のタイミングで約束が成就されることを、この系図を見ても私たちは知ることができます。どうぞ主よ、今もう一度私たち主に期待する、キリストに期待する信仰を新たにすることができますように。キリストを待ち望んで、私たちの子孫にも子供たちにもしっかりとこの思いを継承していくことができるように、どうぞ導いてください。私たちの思いがいつも熱くされ、これを受け継ぎたい、受け渡していきたい、そうすることがこのキリストの家系につながる者たちの繁栄につながる、回復につながるという確信が私たちの中にあって、キリストを信じ続けていくことができますように。そしてキリストが来られるその日まで、この教会が続き、私たちの家庭の中から信仰者が途切れることがないように、どうぞ信仰を支え、守り、導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。